次にもお便りがガラッと一気に変えますけど、
はい、
こちら東京のお母ちゃんさんから、
はい、
マリエさん、阿波さん、こんにちは。
こんにちは。
阿波さんの大ファンなのでものすごく楽しみにしています。
わあ、めっちゃ嬉しい、
ね、若木 F さんの脚本での阿波さんが特に大好きなのですが、
はいはい、あら嬉しい。
阿波さんにとって若木さんの本とか世界観はどう感じられていますか？
なるほど。
こと。
わあ、結構難しい質問やね。ね、
でも、私もふあの、
うん、
ふっこさんの本の、
うんうん、
阿波さん好きでした。
あらま、あらま。
最近のは見れてないので。
いやいやいや、
ブラックシステム見に行った時とかの阿波さんすごい好きです。すごい告白しちゃった
私第一印象めっちゃ悪いとか言ったのに何このパワーひどいよね私実はその、うん、ファントマを対談した時に、
はい、
一つだけ私劇団に頭を下げて出してくださいって言った劇団が一つあるのが、はい、実はルコさんともあのラックだったのよ。
あ、
うん、まあまあリバーしかり、はい、ラックしかりやねんけども、若木Fさんのところに行って実は対談が決まりましたと、
はい、
でその前にファントマにまだ対談してる時に100円で出させてもらったのね、
はい、
でその時にすごいやっぱり素敵だったのよ、その決断のあり方とか、
うん、そうですね、
福子さんが、うん、福子さんがもうあの打ち出すそのセリフっていうのがすごい素敵やなと思って、うん、またファントマのエンマさんとは違う新しい世界観がすごい広がってて、
うん、はいはい、
あ、ファントマを卒業したらやっぱり若木 F さんのセリフを口にしたいと思ったのね、うん、でそれで初めて対談した後に、はい、あの一箇所だけ行ったのが福子さんのところで、
うん、
でそこからじゃあ、出てみたらって言って、すごいもう なんとまあな、こんな お気軽でいいのぐらいにそこを大きく受け入れてもらって、
はい、
で今もなお出させてもらってるっていう状態やねんけども、ね、あの人ってまあ失礼な言い方やけどもあの作家さんの書くセリフっていうのはすごいね、なんて言ったらいいかな、やっぱり女性ならではであって、
うん、
でもそれが女っぽくないね、
うん、
なんて言ったらいいかな、女性っぽいねんけど女っぽくないのよ、
はいはい、なんかすごい芯が通ってますよね、すご
く、そう、うん、そうやね、でおあ女の人ってこういうの書きがちよねっていうところがないねん、あの人の本は、うんうんうんうん、でも確かに女性が書いた本やねん、
あー、そうですね、
うん、だからなんやろ、女がこう女優が口にしてみたいセリフっていうのをすごい一つの台本の中にいっぱい散りばめてはるよね、あの人は。だからね、独特な世界観やし、ね、うん、リパとラックってまた違うのね、
ね、
リパとアニセカンドとラックシステムっていうのは、はい、ね、世界観も内容も違うんだけども、うん、ね、実は私はラックシステムがすごい好きで、
うん、
ね、もう見たら絶対泣いてたの、
ね、私もです。
恥ずかしいけど、もう絶対もう見る前から泣くって分かってるから、もう絶対もうタオルハンカチを握りつけて、最初から見てて、そんね、もういつかこのセリフを喋ってみたいなってずっと思ってて、
うん、
結構だから見てたのは、ラックさんの方にのめり込んで見てたかな。で実は関西小劇場という名前のついた芝居を最初に見たのはピリパッドアーミーさんやって、
あ、
その初期のあのセカンドじゃない時の 木里香さんで、はい、あの中島ラモさんとかが出てはる時で、
はい、
だから私見たらもっさり登竜門やったわけよね。
そうですね、
うん、衝撃的というとこ、うん、で、なんやろ、その私がファントマっていうところを卒業して、で自分からお願いする劇団として、
うんうんうん、
すごいこうおこがましい言い方だけども、そのファントマのレベルっていうのは、
はい、
絶対落としたくなかったのね、
はいはいはい、
すごい極端な話を言ったら、あの学生劇団、まあ、これ学生劇団をバカにしてるわけじゃないんだけども、はい、だったらそう、そのあの若い子とかが立ち上げた劇団とかに、ああ、出てくださいよ、へいっていうノリは絶対したくなかったのね。で、ちゃんと、老舗の劇団に出たいっていうのがあって、
はい、
で、それをお願いしに行ったら、受け入れてもらえたんで、すごいやっぱり懐深い劇団やし、作品もやっぱりもう、なんとも言えん。独特な空気感があるから、うん、
はい、
もう本当にね、これはもうファントマに行ける頃からジリパさんはいつか出たいな、ラックさんは いつかあのセリフを喋りたいなっていうのをずっと思ってた、
うん、
だからその一人芝居も言ったらね、あのインフさんの台本でやらせてもらってるやんか、はい、で最初に去年やった一人芝居が、
はい、
若木F さんが15年前にやった一人芝居で伝説の一人芝居だったのよ、
はい、
それをあーちゃんやらへんっていうふうに言われたもんだから、もう私にしたらこれはどういうことだって思って、もうすごいことだわと思って、もう二つ返事でやらせてもらって、ほんで調子に乗っちゃった私は今年若木F さんに新作をかけた
って言って、めちゃめちゃ見たかったです、もう本当にお疲れ様でした。
めちゃくちゃ贅沢なことをやらせてもらって、
うん、
もう本当にね、なんか、役者冥利に尽きるというかな、なんやろね、これも本当に縁であって巡り合わせやけども、すごい私は今、うん、この関西小劇場で贅沢のことをさせてもらってるなってすごい思うね、
うん、いや本当にな、こう言い方は安易ですけど羨ましいですもん本当に。
いやいや、でもそうやと思うよ本当に。まあ、そら、ね、マリアちゃんもね一人芝居やってるから分かると思うけど、
いやちょっと違いますね、
一人芝居って だってマリアちゃんと同じとこでやったや私、ね、
はいはい、
あそこで、
はい、
もう大変やん一人芝居って、ね、本当にもう何やろ、あの得体の試練プレッシャー と戦いっていうか、だからマリちゃんも演出家がいたわけやんか、はい、ね、で作品もあったわけやからさ、
そうですね、
言ったらなんか、まあ、業界用語で言ったらそのアドリブで、
はい、
ね、適当にもう分からんようになったらこうごまかしてっていうんじゃないわけやんか、
はい、
もうしっかりもう台本があってしっかり演出家がついてて、
はい、
それで一人芝居をやるときのあのプレッシャーって言ったらもう、ただものじゃないやんか。
そうなんですよ、なんかでも一人のようで一人じゃない、うん、
そう
じゃないですか。それはなんかすごい心強かった。
そうやね、
のがありますね、
たくさんのスタッフに支えられて、
そうなんですよね、
支えられてっていうのがすごい、ね、だからこそ余計失敗できないなみたいな、このいっぱいのスタッフといっぱいのお手伝いの人ら の全責任がここにあるわけだから、もう本当ね、もう励る勢いだったね、本当に。
私も2回目の一人芝居の時は、ま、逃げるつもりも全くなかったですけど、あの稽古場行くまでの間にどうかトラックよ、うん、私を引いてくれって思いながら稽古場に行った日もありますね。
あーでも分かる、めっちゃ
分
かる。
自分で逃げ出すことはできないから、もうなんかもうどうかチョンって私に当たって誰かみたいなの
を、そう本当にね、もうまさにその気持ちめっちゃ分かる、もう
思ってましたね。
いやこれはでも ね、一人芝居やったもんでないとわからんよね、この気持ちって。
そうでしょうね。
ねえ、あ、共有できる人がいた。
なんかアスリートの気分でしたよ。
あ、そうやね。
なんかトライアスロンみたいでした。
なんか私が演出はそのリリパートアンニーの浅見大輔さんにしてもらったけども、はい、これは演出じゃないねって言って、もうコーチやねって言われた。
はいはい。
なんか競馬の牝馬を育ててるみたいな気分やわ俺って言って何回も言われた。もう時には鞭を与え、時には人参を吊るしみたいな。
そうですよね。だってもそのね、阿波さんの集中力が切れたらもうどないもできないですもんね。うまいことそれをこう操縦するしかないですよね。
そうやね、本当にもうそれとの戦いやったね。
痩せました、一人芝居で阿波さん。
あ、めっちゃ痩せた。
私もめっちゃ痩せました。
痩せるよね。
はい、すっごい食べてるんですけど。
嘘、私もう何も食べられへんかって。
なんかね、食べないと倒れるって思ってたから食べてたんですけど、う
ん、あー、すごい偉い。
でもなんか痩せてで、うん、一応念のために病院に行こうって思ったんですよ。その、
うんうんうん、
何でもないんだけど、まあ、喉とかの様子とかも見に内科に行ったら、本番何日か前に、
うんうん、
ちょっとあなたって言われて、
どうぞ。
その点滴3本打たれたんですよ。
すごいね。
なんかその尿検査で会っちゃいけない成分が入ってたって言われて、
その
疲労物質的なやつだったんですけど、
はいはいはいはい、
うん、ほんと3時間ぐらい病院に。
うわー、すごい、そこまで頑張ったよ。
でもその時全然自分じゃ分かってない、別にしんどかったわけでもないし、念のために行っただけなのに、
あ、
私なんか体やられてたんだと思って。
でもああいう時ってアドレナリンがもう
常に、そうそう、ランナーズハイみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそう、もうなんかもう噴水状態やん、アドレナリンがさ。だからもう分からへんのよ ね、
そうです
ね、自分が今どうなってるかとかが、うん、まあ、私は逆にもう全然食べれなくて、で1日2回通しとか、もう汗だくに衣装をつけてメイクもして、でもう言ったら私飲んで早替えとかがすごいあったのね、お芝居の間に。
そうなんだ。
だからそれもシミュレーションしないといけないから、もう全部メイクも衣装もありで、それを1日2回通しとかガンガンやんねんけども、もう朝起きて、はい、コーヒー飲んで、うん、タバコ吸って、それでとりあえず家飛び出して、
はい、
で福子さんがもういいからもう血糖値上げって言って口の中にチョコレートを放り込まれてるんだよね。
はい、
ほんで、いや、はいはいって言って、もうなんか操り人形みたいな感じで、とりあえず口に入れられたチョコレートをカミカミって言って食べて、ほんでもうボンって舞台に放り出す、舞台というか稽古に放り出されて、それでもう投資を進んねんけども、休憩時間とか2時間ぐらい取ってくれんねんけど、もう何にも喉通らへんねん。もう下手したら水分もなんか飲むのがしんどいぐらいで、んで結局本番中とかもなんかもう、まあ言ったら一人芝居やからさ、差し入れとかも言ったら私にみんなくれるやんか、それをもう食べれなくて、なんかね、本番中は本当に無理やりサプリメントとか、それこそ栄養ドリンクとかを飲んで乗り切って、でもう差し入れとかももうスタッフさんとかにも全部生ものとか食べてもらって、でみんながくれたクッキーとか今やっと食べてる感じじゃないですか。だから今うちにはね、すごい大量のお菓子があって、天国みたいよ。
いいですね。
本当に、もうようやったなって思うね。
そう、
食べずに、
うん、そうなんですよね、やった後ってね、他人事みたいに感じちゃうんですよね。
いや、ほ ど、終わってからどうやった、まりえちゃん、本番が全部終わってから
って。からあの1回目の時の、あの一人芝居の時は、終わった後にお腹がね腫れたんですよ。で病院に行ったんですね。
はいはいはいはい。
ただ機能性胃腸障害ですって言われて、何ですかそれって言ったら、胃が止まることですって言われて、だからまあそういうね大変なことがあったんだったら、まあ、体が休むより先に胃袋が休みに入ったと思ってくれればいいって言われて、
なんで生きてんのそれ、どうやって生きてんの
ね、でも傍慢感ですねずっと本当に、なんかもうメタボなおっちゃんみたいになって、でも痛くないんですよ全然、でも動いてないから痛みも感じないって言われて、でそので、まあ、言ったら変なお話、お通じは出るんですよ、腸は動いてるから。
え、じゃあ、その時って物は食べれるの？
食べてました。だからその止まった後に食べてるものが胃に溜まってたんですよ。でその以前にあるものが腸に、だから宿便が出てた。だから便秘じゃないんですってずっと言ってて、ただお腹がねどんどんねって言って、でお薬をもらったら、ほんとちょっとしてからね、胃がねボコンボコンって言い出すんですよ。ただ一気に胃が痛くなるんですよ。
そりゃそうやろ、
動き出した胃がっていう。
うわ
びっくりしましたね。あれは
すごい経験やねね、皆さんこんなプレッシャーを抱えて我々は舞台に立ってるわけですよ本当に
そうそう、全然ねこうなんか華やかな世界とかって言われても、ね、地道なね、
すごいよね、裏ではね本当に知恵の吐く思いでやっとるわけですよもう
本当にね、
すごいな、ね、めちゃくちゃ話逸れてしまったけどまあまあでもね、そんなね一人芝居とかできるなんて嬉しいことよね本当に。
そうですね、
ありがたいことですよ、うん、もうい
や本当に見たかったし
本当に幸せです
、ね
え、うん、ねえ、うん、いやマリちゃんに聞くのちょっと恥ずかしいわ、なんかね一人芝居してる人にはね見られるのすごい恥ずかしい
いやいやいやいや私の中でも本当に一人芝居というか、まあ、一人芝居なんですけど
なんだろう、
コピーんーなんて言うんですかね
一人再現
そうですね
いやれっきとしたお芝居ですよあれも
すごい今度は感傷に浸ってしまいますよね思いました、ね、
いや本当にね、いやまあ私も言うても、
はい、
ねほんの 1,2 週間前に終わったところだったから一人芝居が、まだね実はね完全に疲れが取れてなくて
ね。そうですよね、そらそうです、うん、私で言うお腹まだ腫れてる頃ですもん、
まだそうもう速攻マッサージとか行ったもんね。
あ、私も次の日だって温泉というかスーパー銭湯にみんなで行って
行った、ね、行くよね、
うん、なんかでも興奮して寝れなかったですねしばらく。
そうやね、私一人芝居に限らず、
はい、
舞台の時って全然寝られへんねやんか。いつも初日とかは、
うん、
一睡もせずに立ったりとか平気でやっちゃうのよ
すごい。
だからそれはちょっとさすがにまずいなと思って、ちゃんと一人芝居の時はちゃんと病院に行って眠れるなんか睡眠導入剤みたいなのもらって、
はい、
飲んで寝たね。そしたら全然体調違うね。
それね、やっぱり回復しますからね、寝るとちゃんと。
人間寝ないかんなと思ったら、
それそれ。
肌のツヤとか化粧のノリとか全然違うの、寝ると、やっぱり。 え、マリちゃんはその本番中寝れないとかないの？そんなんは。
寝れない。本番中は逆に寝れてる。
あ、疲労で、
かもしれないですね。で、私あの後半の頃というかはなんかそういう制限をしなくなってたんですけど、結構お酒を断つんですよ。
おー、なるほど。
本番前になると。
はいはいはいはい。
飲みにも自分の劇団の時だとあんまり行かないんですよね。
ああ、そうなんや。
もうやっぱゲストで出させてもらう時とかも行くし、この役だったらまあ飲んでも喉に支障がないなっていう時はもう飲むようになりましたけど。
ああ、なるほどね。
飲むとスッと寝れてましたね。
ああ、
やっぱり
ある意味睡眠導入剤やね。
ああもう寝るって言って。
なるほどな、うん。
普段があんまり寝れなかったんですよ、当時。
ああ、そうなんや。
結構不眠がちだったから、
うんうんうん、
逆に本番中の方が寝れてたのかもしれない。今はね、すごい安眠です、快眠。なんだろうと思って、やっぱ大阪にいた頃ってやっぱ神経をすごい、
あ、
なんか張ってたのかなと思って、気が。
ああ、なるほどね。まあでも、やっぱり、ふるさとだからじゃないの、それは。
そうですね。もう当時は、ちょっとした物音で目が覚めるんですよ。
はあはあはあはあ。
もうそれこそ、あの、冷蔵庫が、ブーンって、
うんうんうん、
いいじゃないですか。あれで目が覚めたりとか。
へえ、すごいね。
でも、こっちどんなに音が鳴ってても、一回寝たらもう、起きないですね、今。
安心しきってるんだ、
うん、でも寝起きがすごくいいんですね、私。
うらやましい。
もう起きたらピッて立って動けるんですけど、
めちゃくちゃうらやましい。
だから目覚ましの音でバンって起きるんですよね。
あー、そうなんや、うん。すごい、私めちゃくちゃ寝起き悪いからさ、
うんうん、
もう朝、あの朝起きた1時間以内の水の泡には近くなってみんなに言われてるんだよ。劇場、あ、1時間じゃ済まへんな、3時間ぐらいかな、劇場入りして、あの本番中とか、
はい、
1時間ぐらいはね、あんまり口聞かれてたと思う。めっちゃ機嫌悪いから。
でもなんか生物学的にはそれぐらいゆっくり起きた方がいいんですって。
あ、そうな、
らしいですよ。なんかパンと起きると、
うん、
寝ててすぐ立ったりすると良くない、うん、その血流的にも。
あ、そうな。でも多分周りは迷惑だと思うよ。私の方が
周りはちょっと大変かもしれないですけど、
うん、なんかこうね、エマさんのとことかに出てたらさ、
はい、
もう劇場入ってすぐダメ出しとかされたりとかしたら、
はい
はい、うん、ああ、分かったとか言って、すごいこう、仏頂返事をするもんだからさ、
はい、
なんか、あ、今言った俺が悪かったみたいな風になるんだって、すごいごめんなさいやんか、それって、先輩なのに、もう、ちょっと直したいね、これは。
でも朝から元気いっぱいなのも鬱陶しいと思いますよ。
それはそれでね。
私の今の、まあ、習慣にしてるんですけど、
うん、
朝起きたらまず、
うん、
ベッドのすぐ横に窓なんですね、私。
はいはいはい。窓
開けて、ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、開けたらまあ田舎なんですけど、
うん、
その田舎の風景に向かってまずおはようって言いますからね。
あー、いいやんそれ。
どんだけ寒い日でも絶対開けますね、窓を毎日。
あー、そう。わー、おはよう言いたいね。もう多分私は声ガスガスやろかね、そしたら。やってみたいな、そんな。
たまに、いくら田舎でもね、外にたまに人がいる時があって。まあ、ボサボサ頭のパジャマの私が、うん、おはようってなんか空に向かって言ってるってかなり怪しいですよね。
なんか逆 上司されたりとかせえへんの？
まあ、瞬時に声はトーンは下げてるんでしょうけどね、私人がおるって思って。あ、ね、梅本さんちの子は大丈夫じゃろうかって言われとるかもしれない。
やってみたい、やってみたい。絶対無理やわ。私あっちも窓開けるのは好きやから、
はい、
窓開けんねんけど、窓開けるまでにまず30分はかかるね。それまで、あの、なんていうの、遮光カーテンっていうの、
はい、
あの、
それがダメなんですよ、きっと、あ、
そうなんかな。
遮光カーテン嫌いですもん。
あ、そうなんや。
朝を感じられないから。
あー、なるほどな。
やっぱり、眩しくて目が覚めないと。
あー、それな。なんかほらさ、やっぱり大阪におったらさ、不規則になるやん。
あ、そっか、朝方寝るとかになるとね。
そうそうそうそう、でもう平気でなんか寝るのが3時4時になっちゃうから、
うん、
そうすると朝日が入ってくるのはあと3時間後みたいな感じになると、やっぱりね、あの、こう遮光カーテンがないとね、辛いのよね。すっごい言い訳ばっかりしてて、もう何の改善にもならへんねんけどさ。いや、でもちょっとやってみようかな、あの、朝日に向かっておはよう。
いいですよ。
ちょっと元気になるかもしれない、私も。
なんかちょっとね、やってる自分に、を鼻で笑える感じで。
うん、ああ、なるほどね。早速、明日からやってみようかな。
ぜひ。
報告するわ、できたら。
ね、あの、最初はもう、おはようでもいいんですよ。
おはようでもいい
よ。もう目が開いてなくても。
ああ。やろうという意思が大事だね。
そうそう。あ、でも私と阿波さんがなんか一緒に旅行とか行ったら朝とかすごい両極端なんでしょうね。
ああ、そうやと思う、ね、その代わりね、夜はめちゃくちゃ元気やね。
私夜も元気ですよ。結構ミッドナイトフリーです。
すごいわ、あっぱれやわ。夜はね、あの、修学旅行とかでも、
はい、
絶対一番最後まで起きてるタイプやったやん。
あ、
うん、で、なんかこう友達がもう寝かけてんのに無理やり起こして喋ったりとか、で、もう友達が寝て夢のことを喋り出したりとかして、で、諦めて私も寝るような感じやったから。
あ、じゃあ私も夢喋る方かもしれないです。じゃ
あ、あ、本当、その反動で朝がひどいから
ね。あの、本当になんか結構朝方まで起きてても、
うん、
で、あと2時間後に起きなとかでもシャキッと起きちゃうんですよね。
うわー、すごい、すごいわ。で
も不規則は不規則だから、私も今でも、
はいはいはいはい、
起きる時間が遅いとかは余裕でありますよ。
あ、そう、そうなんや。
でもこれはなんか本当なんか血圧の問題もあるから、きっと。
ああ、
無理するとプチンと切れちゃうので。
マリちゃん血圧は高い？
普通じゃないですかね、多分。
そうなんや。
低いことはないですね、多分。
あ、そう、
うん、
かなり低い私は。結構ね、数字言ったらびっくりする人もいる。
あ、低すぎて。
その時によっては、うん、なんかね、下がもう50切ったりとか平気でするから。上は平均で90代で、ね、で、低かったらなんかもう80、70平気でいくから。その時で
貧血とかもあるんです。じゃ
あ、うん、そうだね、多いね、結構。でも意外に元気。でも生きている。
そうですね、
意外に元気。
人間って素晴らしい。
すごいね、うん、どちらかというと、あの、分類したら元気な方やと思う。活力的には。